どの教会にも十字架が掲げられています。で、多くのクリスチャンが十字架のペンダント何かをこう肌身離さず毎日身につけている、そういう人も多いでしょうね。なぜそうするんでしょうか。十字架がキリスト教のシンボルだから教会は十字架を掲げる。ここは仏教でもイスラム教でもないですよっていうことを示すため。そうじゃないです。私たちが十字架を掲げるのは、それが聖書のメッセージの中で一番大切なもの、聖書の中心の事柄だからなんです。イエス・キリストの救いのメッセージは聖書の中で十字架の言葉とそう呼ばれています。聖書を開いていますと、聖書のすべてが十字架にスポットライトを当てていると、そう言ってもいいと思います。それは新約聖書だけではありません。旧約聖書もまたそうなんです。旧約も新約も両方がイエス・キリストの十字架に光を当てています。今朝の学びは、第一に十字架が聖書の中に示されている、そのことを学びたいと思います。今朝のペテロの手紙第一、2章の22節から25節はキリストの十字架が本当に見事に描かれていますね。でもここは実は旧約聖書のイザヤ書53章からの引用なんです。イザヤ書の53章の7節から9節を読んでいます。こう書いてあります。彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、ほふり場に引かれていく子羊のように、気を狩る者の前で黙っている目羊のように彼は口を開かない、虐げと裁きによって彼は取り去られた、彼の時代のもので誰が思ったことだろう、彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の血から断たれたことを、彼の墓は悪者の墓と共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた、彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが。どうでしょう。見事な一致がありますね。イザヤ書っていうのは、イエス様がお生まれになる800年も前に書かれたものです。この800年前のイザヤの予言がイエス様によって見事に成就した。その中心的なイエス様が私たちの罪の身代わりとなって十字架の上でご自分の命を差し出される、自ら犠牲になられるという、その中心的なテーマだけでなくって、十字架の上での出来事とか、イエス様が罪のないお方なのに本当に濡れ衣を着せられて、そして異邦人の手に渡されて残酷な十字架刑に遭う、そのいろんなディテールに至るまでが本当に見事に一致しているのです。今度は24、25に目を留めていただいて、イザヤ書の53章の5節と6節に耳を傾けてみてください。イザヤ書53章の5節6節を読みます。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった、しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。ペテロの手紙の方では、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者ある方のもとに帰ったのです。 イザヤ書で彼の打ち傷によって私たちは癒された、それがペテロの手紙ではキリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです、そのままの言葉で引用されて、イエス様の十字架の意味が、その意義が、それが私たちを救うものであったということが見事に表現されているわけです。このように聖書は旧約も新約もイエス様の十字架を見事に描いています。イザヤ書がイエス様のことを表す、イエス様の十字架を示しているというのは、これは使徒ペテロがペテロの手紙で書いたそのことだけではありません。使徒の働きの8章というところを見ますと、エチオピアの女王に仕える役人がエルサレムからエチオピアに帰っていく、馬車に乗って帰っていく、その様子が描かれています。その時にイザヤ書のその巻物を持っていまして、読み始めました。そこにピリポという、これはエルサレムの教会の執事の一人でありましたが、このピリポがこの人に、読んでいることがわかりますかと尋ねます。とこのエチオピアの役人は、導く人がなければどうしてわかりましょう、そう言ってピリポに、どうぞ馬車に乗って私の隣に座ってこの聖書を教えてください、そうお願いします。使徒の働きの8章35節にこう書いてあります。ピリポはこの聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。この聖句というのはイザヤ書53章ペテロが引用した箇所です。ピリポはイザヤ書53章はキリストについて書いてあるものだ、キリストがすべての人の罪のために十字架にかかり死なれた、そしてイエス・キリストは十字架から3日の後に信じる者に命を与えるために死者の中から復活された、そのことをこの役人に教えたのです。するとこの役人はイエス様を神の子、救い主として信じます、私もバプテスマを受けたい、洗礼を受けたい、そう願い出ました。その時彼が帰っていくエチオピアにはまだ教会がありませんでした。ですからエチオピアに帰ってもバプテスマを授けてくれる人が、教会がなかった。まあやがてエチオピアに教会が建てられるようになるんですけれども、この役人はそのエチオピアの教会の、まあ、創設者の一人になったんでしょう。最初のクリスチャンになってピリポからバプテスマを受けています。ペテロもピリポも同じ旧約聖書の解釈を持っていました。別々のことを話したのではありません。なぜ二人ともこれはイエス様のことだということができたのか、それはイエス様ご自身から彼らが御言葉を、聖書を学んだからです。ルカの24章27節に、復活されたイエス様が弟子たちに聖書を教えられたことが書いてあります。それからイエスはモーセ及びすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた、そう書かれていますね。そのようにイエス様は復活の後弟子たちに聖書全体からご自分について書かれてあることを本当に詳しく、あの40日の間に教えられたのです。でその教えは最初の弟子から次の弟子に伝えられ、またその次の弟子へと延々と伝えられて、今に至るまでキリストの教会の中に受け継がれています。エチオピアの役人は言いました。導く人がなければどうして分かりましょう。これは今も同じです。今から2000年前のように聖書を買い求めるのは本当に莫大な財産がいった、そんな時代じゃありません。本屋さんに行けば大抵どこの本屋さんでも聖書があるでしょう。インターネットでいろいろグーグルしますと聖書に関するインフォメーションもたくさん得ることができます。でも皆さん、聖書を正しく知るためには聖書を読んで、そこからキリストに至る、キリストの救いに至る、命に至るためにはやはり教会で学ぶ必要があります。私たちには 導く人が必要なのです。私たちは聖書を学び、イエス・キリストを知り、そしてイエス・キリストの十字架が誰のためであり何のためであったのか、イエス様の復活の力が私たちのうちにどんなふうに働くのか、それを教会で学び、確信し、信じていく。そして自分が救われたこのイエス様の十字架を他の人に伝えることができる。それは教会で学ぶということが必要なのです。次に、イエス様の十字架は実は私たちの生活の中を通して他の人にも見ていただかなければいけない。生活を通して現れてくる、浮き出てくる十字架っていうものを考えてみたいと思うのです。今朝のペテロの手紙、イエス様の十字架のことが本当に誰にも読めばすぐ分かるように見事に描かれていましたが、このイエス様の十字架のことが書かれている文脈を見ましょう。2章の18節まで遡っていますと、ここにはしもべたちよというその勧めの言葉がありますね。しもべたちよ、尊敬の心を込めて主人に従い服従しなさい。善良で優しい主人に対してだけでなく、横暴な主人に対しても従いなさい。今から2000年前の時代には、そのしもべたち、召使いたちには、なんて言うんでしょうか、労働者の権利というものがありませんでした。ですからもうこっぴどく叩かれたり、そういうことが日常あったようですね。奴隷には人格すら認められませんでした。じゃあ聖書はそれを肯定しているんでしょうか。もしこれをそのまま受け取りますと、労働者の権利を一生懸命訴えている労働組合の方々をここを読んだら怒りますよね。そういうことなんでしょうか。聖書を、他の箇所をよく読んでみますと、聖書にはしもべたちが権利が認められなかったあの古代の時代でさえもですね、社会正義というものが訴えられています。例えばエペソの 6-9、 コロサイの 4-1、 ヤコブの 5-1-6 などなど、もういちいち開きませんけれども読んでいますと、また旧約聖書を読んでいますと、主人たちに対しても厳しい厳しい戒めがあるのです。実際に労働者の権利を守る運動をしたのは、日本では香川豊彦先生のようにですね、この聖書の言葉に感化を受けたクリスチャンたち、牧師たちであったのです。けれども、ここでの労働者に対するしもべに対する教えっていうのは、労働の権利とかそういうものを論じているのではなくて、この地上でしもべの立場である者たちが、その働く動機、またその働く姿勢ということを教えているわけです。もし私たちがみんな権利だけというものを主張しだしたら、まあ大変なことになるでしょう。みんなが、一人一人がみんなが権利を持っています。それを振り回しますと、それによってまた他の人の権利とぶつかってしまう。ちゃんちゃんバラバラになるわけですね。それによって他の人の権利を犯してしまい、他の人を傷つけてしまう。聖書はもっともっと大きな観点から、自分たちがそれぞれ自分たちの権利を振り回して互いに傷つけ合うというのではなく、どんなに時代が変わっても変わらない、クリスチャンが生きていく、また職場で働いていく、家庭で過ごしていく、その中である根本的な生き方というものをここで教えているのです。19節、20節を読んでみましょうか。人がもし不当な苦しみを受けながらも、神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども、善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。しもべたちは いいことしても悪いことしても打ち叩かれたかもしれません、古代にはね。いや、だったらできるだけサボって悪いことしよう、そういうふうに考える者たちもあったでしょうが、クリスチャンのしもべたちはそうではなくって、神に喜ばれるためにもっと良いことに励む、良いことに励むことによって自分に受けた苦しみ、苦痛、悪、それから理不尽なもの、社会の不正義、それを克服していこうと、そうしたのです。この部分は古代のしもべたちに対してだけでなく、現代の私たちにも当てはまりますね。いろんな場面で私たちは他の人から誤解されたりします。言われのないことで非難されます。不当な扱いを受ける、そういうことが多いと思います。そんな時私たちはそれに対してどう反応するでしょうか。なかなか平静な気持ちで反応するっていうのは難しいですね。でもその時に、もしクリスチャンである私たちが怒りに任せて不当な扱いをした人に非難を返す、それは神様に喜ばれることにはならないし、問題の解決にもならない。やられたらやり返せというのはこの世のルールです。でもそれはクリスチャンには当てはめてはならないルールです。じゃあひたすら我慢すればいいんでしょうか、といえばそうでもないと思います。私たちは怒りをね、心の中に深く留めていますと、怒りが何に変わるでしょう。恨みに変わるんです。アンガーはリゼントメントに変わる。それが心の中に恨み、不信、そういうものを私たちの中に育ててしまいます。聖書が教えることは、イエス様の、そんな時にイエス様の模範に、習いなさいということです。21節を読んでいますと、あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。イエス様は大きな大きな苦しみを受けました。私たちが受けたもの、暗いものにもならないような、もう人間の限界をとっくに突破したような、そんな苦しみをイエス様は受けられた。その時イエス様はどうされたでしょうか。また自分が置かれているこの状況の中で、ここにイエス様がいらっしゃって、私と同じような苦しみを受けたら、イエス様は一体どうされるだろうか、そう考えてみるのがいいですね。 What would Jesus do? っていう言葉があります。略して WWJD、 そう言います。子供たちに、よくサンデースクールの先生がよく教えます。とても大事なポイントだと思います。What would Jesus do? イエス様だったらどうなさっただろうか。また、イエス様はなぜあの十字架の苦しみの時に、その苦しみの中で黙って何の反論もなさらなく、抵抗もなさらずにそれを受け止めていかれたのか。それを考えてみることが大事なことだと思います。イエス様は神の子なんだから、何でもできたんだ。それはできて当たり前だ。これは答えじゃありません。イエス様は、あの苦しみを神の子としてだけではなく、人として、弱さを持った人間として味わってくださったのです。精神的にも。肉体的にも、もうこれで人は死んでしまうという、その限界のギリギリ、いや限界を超えたその苦しみをイエス様を受けながら、その中でなおそれを黙って耐えました。黙って耐えただけじゃありません。自分を苦しめる者たちのために、父よ彼らをお許しくださいとお祈りなさったのです。なぜそれができたんでしょう。聖書は、イエスは私たちがその足跡に従うようにと模範を残されたと言っていますが、その足跡、模範とは一体どんなものだったのでしょうか。それは決してただ我慢するということではなかったはずです。 私は23節にその答えを見出しています。皆さんに私があえて今日は詳しくお話ししないのは、ご自分で考えてご自分で答えを得ていただきたいからなんです。私は23節にイエス様が正しく裁かれる方にお任せになりました。イエス様が父なる神様に信頼なさった、こんな苦しみを受け、我が神我が神どうして私をお見捨てになるのですか、神様から見捨てられたその中でもなお、神は私に、父なる神は私に最善をしてくださる、それを信じきり頼り切っていった、この信仰に答えがあるように思います。イエス様はそういう信仰の足跡模範を残してくださった。こうするああするという具体的なことだけでなく、信仰という足跡、信仰という模範を私に残してくださったと、私はこの箇所を受け止めています。イエス様の十字架を仰いでこの期間を私たちは過ごしています。ともすればイエス様の受けられた苦しみ、大変だったろうなという同情心だけで連投を終わってしまいがちでありますが、私たちはイエス様の苦しみだけではなく、イエス様がその苦しみの中で父なる神様に信頼を寄せられたその信仰、信頼というものに身を留めて、そこから学びたいとそう思うのです。連投の一日一日を進んでいくにつれて、私たちの神への信頼がさらに深まっていく、もっと確かなものになっていく、そんな結果を見たいと思います。聖書はしもべたちに、あなた方は召されたのは実にそのためです、そう教えています。召されたという言葉、第一にそれは神の民として、キリスト者クリスチャンとして召されたという意味がありますね。クリスチャンはこの世に生きています。でもこの世の原理で生きていません。神様の御心に従って生きるんです。キリストの足跡と模範に従って歩んでいくんです。私たちがどう生きるか、それは自分で決めるものじゃありません。神がキリストにあって私のために何をしてくださったか、それに基づいて今度は私たちが神のために何をすべきかということが出てきます。でこのことを忘れずにいたいと思いますね。あなた方が召されたのは、この召すという言葉はまた特別な立場使命を与えられるということも意味します。聖書はクリスチャンは一人残らずです。神様からの使命を果たすためにそれぞれの立場に召されているんだと教えています。旧約時代には預言者、新約時代には使徒たちが神の言葉に使えるために特別な使命を与えられましたが、この使命、あるいは召命、コーリング、これはそういう人たちだけに限られているものではありません。すべての人が神のコーリングを受けています。エンジニアはエンジニアとして、セールスパーソンはセールスパーソンとして、主婦は主婦としてコーリングを受けて、今皆さんはその立場にあるんです。どうでしょう、自分に与えられた立場をこれは神様からのコーリングだとそう考えて捉え直してみたことがあるでしょうか。それによって神様から与えられた使命が何であるかということを考えてご覧になったことがあるでしょうか。果たして私たちはそのコーリングに忠実だろうか、そう自分を問うてみたことがあるでしょうか。私たちが様々な職業に就きますが、その職業は生活の糧を得るためだけのものじゃありません。また私が主婦でなくってもっと外に出てこうできたらなって、そういうふうに考える方もあるかもしれませんけれども、自分の立場が重苦しい義務としてではなく、それを神様のコーリングとしてもう一度捉え直してみようじゃありませんか。教会で任されている奉仕、また私たちに与えられている才能、時間、 そんなものもコーリングとして見つめ直してみますと、そうすると私たちはもっとたくさんの神様に仕えるためのチャンス、また他の人々のにイエス様を伝えるためのチャンスというものを見つけ出すことができると思います。イエス様が十字架の上で成し遂げてくださったこと、全人類の罪の身代わりとなって苦しみ死なれたこと、これは神の御子イエス・キリストだけができることです。決して人間が真似ることはできませんけれども、イエス様が十字架とに、そして十字架での苦しみ、またそこに至るまでも様々な苦しみがあったわけですね。ある意味でイエス様は十字架に至るまで、お生まれになった時からもう苦しみを受けておられた、そう言っていいでしょう。そのイエス様の苦しみ、それをイエス様が耐えていかれたその部分は、私たちクリスチャンがイエス様に従いたいと思う者たち、神様を求める者たちが一緒に預かることができる部分じゃないでしょうか。十字架を信じて救われたクリスチャンはなおのことをイエス様の足跡に、模範に習うことができる。キリストの十字架、それは私からかけ離れたものではない。第一に私の罪の許しのためです。私の救いのためです。でも同時にまたイエス様のと一緒に、あの十字架の苦しみ、それは今も世界中に、また私たちの日々の生活の中にあるわけですけれども、それを一緒に担っていく、そういうことが私できるんです。イエス様は十字架にかかったまま世を去ったお方ではありません。よみがえ、復活し、信じる者と一緒に歩んでくださる、信じる者のうちの中にあって私たちを生かしてくださるお方、このイエス様の命に生かされ満たされていくときに、私たちもイエス様のその足跡に、模範に習うことができます。そうして私たちはイエス様が十字架の上で成し遂げてくださったその救いを受けるだけでなく、イエス様が死に至るまで忠実であったその信仰の歩みに習うことができる、イエス様のようになっていくことができる。私たちがキリストの十字架の足跡に従い、その模範に習う、そんな生活をすることによって、実は私たちの生活の中から十字架が浮き出てくる。他の人々に十字架があなたのためでしたよということを証しすることができるようになるんです。私たちは実にこの使命のために召された神のしもべです。その使命が果たすこと、その使命を果たすことができるように、このレントの期間、さらに深く祈り続けていきたいと思います。ご一緒に祈りを捧げましょう。救い主なる神様、あなたは私たちの救いのための十字架を、旧約でも新約でも、聖書に明らかに示してくださいました。示された十字架、その意味を、その意義を、その力をもっと深く知りたいと願います。聖書を学ぶとき、私たちがそれをよく理解できますように助けてください。また私たちの生活の中でイエス・キリストの十字架を示すということがどんなことなのかをさらに教えてください。それは難しいように見えます。不可能なように思います。でもあなたがそのことができるようにと備えてを与えてくださっている。それができるように全てが備えられている。そのことを信じます。どうぞあなたが教えられたことを実行でき、私たちの生活を通して、また私たちの教会を通して、主イエス様の十字架が多くの人々の目に、心に、 触れるものとなりますように。主イエスキリストの尊いお名前で祈ります。